あの、橋場のソースのピリカレーもどうぞ。
これね、貴重ですよ。めっちゃ今、あの、シリンクフレーションもしてますから。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、どうも。今日、あれですか、私、7時ぐらいに出てしまうかもしれませんけど、途中で出入りしても大丈夫
ですか？大丈夫です。多分、1時間ぐらいの収録になるんで、
そうですか
、はい、そんなに長くは。
はい。
まあ、ラジオ食堂、ニュース会の時は2時間以上やります
けど。そうですね、もう、最近もうね、ちょっと一回言ってみたいのか、その、あの、長いことの例えに、そう、ジジイのファックみたいにって言ってみたいですよね。なかなか言うタイミングないですよね。
ジジイのファックって
長い。むしろ短いんじゃん。
え、そう。そう、ジジイのファックみたいなのって。あ、ごめん、どれの映画。言ってみたくないですか、ジジイのファック。
考えたこともなかった。
はい、すみません。
じゃあ、ちょっとウルンちゃんも頑張っていいですか、すみません。
すみません。
参加者にサーブしてもらう。よし。はい、じゃあ始めますんで。ラジオ食堂緊急告発スペシャル、気づいてしまった日本の真実大発表スペシャル、よいしょ。はい、本日はですね、8月27日、場所は東京都台東区の某バーでですね、ラジオ食堂主催のイベント、ラジオのことを無限に喋れるバーの公開収録ということになっております。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、橋場です。
よろしくお願いします、MBA。
はい、MBA。
比較的短い当番間隔だったんですが、のぎつある東横名人でございます。よろしくお願いします。
ああ、いつもお世話になっております。はい。さすがにのぎつRの説明はしなくていいですよね。
いいと思います。
多分ね。はい。皆さんおなじみの東横名人さんですけども。
よろしくお願いします。
はい。今回何をしようかというとですね。
はい。
日本がまずい方向に行ってるんじゃないかと思ってまして。
うん。そんなことを言う人だったんだ。
なんか政治色降りてるけど大丈夫？
大丈夫です。
そんなラジオじゃないんだけど。
大丈夫です。我々が日々生活する中で気づいてしまったけど、これを言ったら、もしかしたら周りの人から頭がおかしくなったのかと思われてしまうかもしれないみたいな。
スナイパーに狙われるかもしれない。
かもしれない。無駄八分にされるかもしれないみたいなことを抱えながら生きてるわけじゃないですか。
うん、
前の告発で言うとですね、うん、橋場ラジオ食堂で1年前か2年前ぐらい告発してくれたんですけど、
はい、
コンビニで売ってるフルーツサンドは欺瞞の塊であるっていう告発があったんですけど。
そうですね。命をしばらく狙われました。
はい、狙われてたんですか。コンビニの棚にサンドイッチで5歳ぐらいの風情で並んでるフルーツサンドは、あんなもんスイーツやんけと、
うん、
そういう告発をしてくれましたけれども、そういった形でですね、世間の常識ではこうなってるけど、実はこうなんじゃないかと気づいてしまったことの発表会ということで、
別に三浦マイルド的な生殖に帯びた発言はしなくていい
ですね。しなくていいです。香港さんみたいなことも言わなくていいですし、
気づいてしまったこと
を言う。そうですね。シンプルな内容でも全然大丈夫ですんで。で、会場の皆さんもですね、聞きながら、気づいてしまいましたっていうのがあったら、挙手制でお話しいただければ、マイクお向けいたしますんで、
うん、
あの、本日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあもう坂谷から行かせていただこうと思うんですけども、
はい、
おでんは夏食っても別にうまいでしょっていうことを気づいてしまったんですけど、最近
あの
冬の食べ物として完全に定着してて、まあ、最近ではもう9月ぐらいでおでん売り始めるコンビニが増えてきてはいるんですけども、おでん普通に夏人気あるでって、そこの大久橋通りを挟んだ萩の湯って銭湯があるんですけど、あのそこに今天通屋台ドドガメっていう屋台がですね、1年前からできてまして。
もらってる名前やな。
まあ、ドドガメって、所長の名前ですけどね、
うん。
うん。そこの屋台がですね、今大繁盛してるんですよ。このね、100年に一度の猛暑と言われている。うん、夏で、屋台で、おでん大繁盛してるんやったら、うん、おでんなんかどう考えても、冬の食べ物じゃなくないですか？
北海道民が、寒い中アイスクリームをこたつの中で食べるっていう。
そうそうそう。
同じ感覚で言うならば、
うん、
贅沢な食べ方としてありなんですね。
まあそうそう。屋台で、夏でおでん食うのは、俺も正直、勘弁してほしいと思うとこはあんねんけど、
うん、
でも現実的に大人気ですし、まあ僕も、ちゃんと食うだけいた居酒屋とかで、おでん食いたいなっていうのはたまにあるんで、それは。
そうですよね。
うん。おでんは、通年出してくれ。これが僕の主張です。
え、てか、おでんってさ、俺通年食う食い物だと思ってた
の。え、僕がめっちゃ勇気出して告発しようとしてるのに。
いや、坂内選手、それはね、間違いで。
はい。
自宅で出てた。
うん。
なんなら俺、夏場におでん食うもって、うまいって子供の頃から思ってはいたよ。
あ、そう。
うん。あ、ただ、俺、夏場のおでんって冷やして食うイメージなの。
あー、そういうパターンもある。
だから、例えば残り物のおでんとかあるやん。
うん。
家で、で、それはそのまま置いとくと夏場から傷むから、なんかタッパかなんかして冷蔵庫入れるでしょ、
う
ん、
はいはい。あれ美味しいよね。
そのまま食うやん。
うん。温めずにね。
温めずに。
冷やしおでん。
冷やしおでん。で、これがうまいのは絶対に夏の。北海道民としてはね。
そっか。で、まあまあ、季節の風物詩というかね。コンビニで出るや出ないやっていう感じのものになってきちゃってるから。
うん、そうそうそう。
なんやろ、これ地域差なのかな
家庭だと思う。
家庭やじゃないかなと。
家庭家庭。家で食べるおでんは、おでんじゃないって思ってるかもしれないね、坂谷さんは。
あ、でも、坂谷家は、夏おでん出へんかった。
ああ、
そう。そこはなんか季節感を、
重視してた。そもそも大人になって、まだ僕、おでん屋って行ったことないですよ。生涯で一回。
ああ、そっかそっか。あんまでもない、
意外と高い。
高い高い高い。
あれですよ、簡単なおたことかね。
そうそうそう。いやいや、上板橋住んでた時に、おたこを支店があるから。
上板橋おたこありますよね。まあ俺も行ったことないねんけど。
思ったけど、言っても引っ越しちゃったんで。
ああ、確かに。俺もなんか行こうかなって思ったけど、なんとなく敷居が高いなって思って行ってないな。でも俺もおでん屋はおたこ一回行ったことあるだけだからね。あとはないわ。
意外と高いじゃないですか。
高いです。
高い。
だから行きにくいから、
うん、
屋台で。
うまいっすよ。ほら、うまいやろっていう値段や
から、ね。でも、関西で屋台でおでんってある？
東京にもないです。まあ、その、珍しさで、あそこは繁盛してるんけどね、そこの屋台の、ね。
まあ、アトラクションでしょ、
言わば。そうそうそうそう、うん。おでんは通年売ってくれてもいいと。
意外と日本ひっくり返らなかったですよ。
こんなことだよね。
緊急告発なんでしょ？
いや、発言質が低いということを、こういうことが言って
た。いや、あなたね、
お前の発言は告発足りない。
そら、あなたの、それが自分の首を絞めていることも分かってます？
分かってますよ。壮大なネタ不利でしょ？
でも、東横さん今書いてたからね。
ああ、はい。はい、分かりました。
夏は出してくるんじゃない
か。じゃあ、ちょっと、東横さんから。
実はですね、皆さんが、よくご存知の外食チェーン店が、すごく驚くような暴挙に出てるんですよ。
はい。
吉野家なんです。
はい。
お味噌汁の味が変わってるんですよ。
え？
知らん。
知らなかった。
8月に入ってからかもしれないですけど、
うん、
お味噌汁の味が相当変わっている。好き嫌いがすごく出るんで、ひょっとしたら何か変わってくるかもしれないです。
いや、山ちゃん知ってる？
俺、吉野家で味噌汁頼んだ
もん。僕は絶対お味噌汁とお新香かサラダセットには したいんですよ。でね、すき家みたいに、松屋みたいに、絶対強制的についてくるもんじゃなくて、頼むもんだからやっぱいいんですよ、吉野家って。味は一緒ですけどね、ほぼね。でもだいぶ変わった。
はい。
何が変わったかというと、青さが入ってるん
です。え？そうなの？知らんかった。
青さ入りの味噌汁って、寿司食べないと飲まないでしょ。
確かに寿司屋で出てくるイメージですね。
青さって癖強いから、
確かに。
あれ味噌汁嫌がる人出てくるんじゃないかな。
ああ、まあそうですね。好き嫌い分かりますよね。
多分7月かね、8月。8月になってから吉野家2回ぐらい行って、あ、やっぱ変わった。
なるほど。
だから、
知らなかった。
ポテチの海苔塩の味がする。
うん、
わかります。
そう聞くとなんか途端にまずそうな感じ。
いや、
美味しい。日本国民がみんな知らなかったでしょ。
ああ、
ここにいる中で私だけじゃないですか。
そうですね。
いやー、だって吉野家行っても、
だってあそこに座ってる山田くんなんか、
しけもこの人じゃなく
て。ミスターしけも
く。
ミスターしけもく山田くんなんか、
うん、
吉野家の味の違いについてさえ喋るような人なのに、そういう気もしなかった。
そうですね。
吉野家の紅生姜についても語りたかったんですけど、
はい。
紅生姜が一番美味しいのも吉野家なんです。
そうなの？
シソがちょっと入ってるのかな？
白い紅生姜とかピンクの紅生姜とか微妙に違いますよね、牛丼子さん
って。吉野家が一番しっかりしていて、
はい。
味が濃いような気がします。
そうだったんですか？
そうなんです。でね、青さが出てこないんですよ、言うほど。味噌汁でこうすくっても。
え？
ちょっと入ってる？
ちょっと入ってるだけだけど、
うん、
青さって結構癖強いんで、
うん、
ちょっとその少量でも。
もしかしてそれは東横さんの妄想とかではないですか、それは。
ないですね。今日も確信を得るために、池袋北口の吉野家に行ってきました。ドンキホーテ行く
つい
でに。
はい。
あれ 青さの味がするけど、俺の舌がおかしいのかな。
お
ではなかったですね。
あ、ちょっと、これは。
今、皆さん、ラジオ止めて、今すぐ燃えるよしね。
いや、ちょっと、味噌汁を箸ですくって、青さが出てきたら、うん、あ、それは青さ入ってるなって思いますけど。
いや、出てきますよ。出てくるけど。
ごめんなさい、出てくるん
です、ね。びっくりするほどは出てこない。
あ、なるほど、
それはだから、お寿司屋さんで出てくるお味噌汁とかだったらもう、
青さ、
明らか青さとわかるけど、うん、そんな感じじゃねえ。
めちゃめちゃ刻んだお揚げさんがちょこっと出てくるって
やつですよね。ああ、なるほど、ね。うん、それうまいんですか？
僕は好きだけど、多分癖強いから、いや、しゅなやの味噌汁あんなの飲めねえぜ、金払ってまでっていう意見も出てきても不思議じゃない。
なるほど。ちょっとそういう意見が出てきたら、ぜひリスナーさんから伺いたい。
で、なんでこのタイミングで青さ入りの味噌汁にしたのかっていうのはわからない。
そうです。それが一番気になる。
なんか味にインパクトを持たせたかったのか、味噌汁の消費量を減らすための
むしろ増やしたいやろ。
はい、はい、はい、はい。今、ツイッターで吉野家味噌汁を検索しましたら、
うん、
はい、味付けが変わったって、
うん、
を皆さんおっしゃってます。
そうなんですよ。
磯臭いのが鼻につくんだが、
ほら、磯臭いって言うんですよ。
なるほど。
うん、ほら、みやみラジオ止めてね。
はい、そう、そうですね。吉野家の味噌汁が青さ入りになっとる。青さ苦手な私には苦痛の一言。
ほら、
で、評判良くない。
良くないんですよ。解約なんですよ。
ああ、そういう。
解約というか。
味噌汁なんか何もせんでもいいんですよ、本当は。い
や、そう、そうやって。
逆になぜそこに。
なぜエッジを効かせたかったのかっていうところが。
誰かがなんか、なんかどっかの部門の人が変わったのかな、会社なんか新しくしたいみたいな。
はい、はい。
銚子丸の味噌汁は結構青さ入りで。
銚子丸の味噌汁は青さ入り。
魚とかに合うと思うんですよね、青さの。
そうですよね。
そうですよ。
肉とは合わないと。
なんかそんな気持ち
がするね。
なんでそっちちょっと海鮮に寄ってしまったんだ
ろう。ああ、ちなみに俺、銚子丸は、ランチタイム無料の、あら汁しか食ったことがないからよくわかんないんだけど、
青さは、
お味噌汁は青さなんですか？
合うなって思う。
まあ、確かに合いますよ。
うん、そうです、
ね、海藻ですからね。
僕は青さ入りの味噌汁なんか、海辺の民宿でしか食ったことないですからね。
ね、坂谷道彦は、出社したら味噌汁を飲むって言ってたじゃないですか。
あ、最近ね。
うん、なんか、それを飲むと、シャキーンとして目さえんねんっていうようなこと。
うん、最近ね、言ってるけど。
まあ、そんな坂谷さんは、味噌汁に対して、こだわりあるのかなと思ってたら、
言うほどないです。
言うほどないんだね。
すいません。
がっかりだよ。
いや、好きですよ、そら。
がっかりだよ、俺。
残念ながら、味噌汁特集、ラジオ食堂でやってないことでお察しくださいですけど。
あ、やっぱそこなんだ。
はい、あ、でも、
はい。
牛丼御三家では明らかに味噌汁はすき家がうまい。は
い、ああ、そう。
松屋は論外。
松屋論外、ね。
松屋論外で、うん、吉野家とすき家で言うと、
うん、
すき家の方がうまい。いや、多分出汁がだいぶ違うと思う、うん、あれは。具もね、すき家の方が多いし、
うん、
ちゃんとお金払った味噌汁って感じがして、
うん、
吉野家はお金払ってるけど、どうしてもおまけ感が拭えない味噌汁が、
ね、
出てくる。
ね、ただ、主張の仕方は金払ってる分答えてますよっていう感じには、なったと思います。
今回のリニューアルを経てなったとか、
うん、なったかもしれない。
青さっていう。
青さは。
評判悪いけど、
ツイッター。悪い。いや、と思うあれは。僕は好きですけど。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。
合わせようとして作ったんだろうけどね。
あ、はい。じゃあ、橋尾さんお願いします。
やっぱり、これしかないと思うんだよね。
はい、なんでしょう。
擬態スイーツの拡大。だから僕は、世に問うたわけですよ。
はい。世の中には擬態スイーツが多すぎると。
擬態スイーツがあると。で、フルーツサンドイッチ。
はい。
あれはもう免罪符や。
確かに。欺瞞の塊。
あれは実質的にケーキなんですよ。
そうですね、
うん。
はい。
なのに、サンドイッチという隠れ身をまとうことによって、
はい。
お昼にあれを食べてもいいんだと。食事としてスイーツ食べてもいいんだっていう、人類に与える免罪符なんですよ。
そうですね。
はい。カロリー取ってもええよって。
確かに。
でも、俺がその話を知ってね、帰り道スナイパーに狙われるようになってから1年経つんですけど。
いや、1年経ってるか、割と生き残ってんな。
いや、増えてます。
え？
スイーツサンドイッチ。俺目にする機会がなんか1年前と比べて増えてる気がするんだよね。
ああ、言われてみれば。最近ローソンで、フルーツサンドどころか、生クリームサンドこの前見たで。
あ、あるよね。
マイトッツみたいな感じになってるんやけど、三角サンドイッチの中が、
クリームだけ
。
だから、フルーツさえも取っ払ったやつや。
そう。
だから、それはもはや免罪符ではないような気もするけど、よくわかんないんだけど。
そうですね。
で、まず、コンビニの棚には必ずあるようになった。もう常時あるようになった。
あ、昔はあんまりなかったでしたっけ？だって
昔はやっぱりその新発売製品だけあるみたいな感じだったけど、今はもう必ず固定のラインナップみたいなものが何かしら、なんかそれはブルーベリーだったり、
はい、
イチゴだったり、
はい、
ま、あの夏だったらマンゴーだったりするけれども、
うん、
常に何かしらあるよ、ね、
うな、んうん。
あと、駅中でこう、ちょっとスペースちっちゃくして、あの、うん、売ってるお菓子とかあるじゃない
ですか。はいはい、あります、あります。
ああいうコーナーでフルーツサンドイッチで遭遇する率が上がった。売店とか。
へぇ、昔の洋画のゼリーみたいな感じになってきてますね。
東京都内では、クレープ屋さんってあるじゃないですか、駅中に。
うん。
くるーんって巻いてるクレープじゃなくて、
うん、
四角
折りたたんだ
クレープあるでしょ、
はいはい、あ、まあまあ、スタンダードなクレープですよね。
あれは男性が食べてるんですよね。
あ、そうなの？
男性が買ってるらしいんですよ。
あ、そうなの？知らんかった。
おそらく、クリームサンドも男性が食べてるんじゃないかな。
ああ、そっちか。昔、キオスクで売ってる赤服は男性が買ってるという話を中島ダムのエッセイで読んだことがあるけど。うん、
なるほど。
男性は甘いものを大手を振って食べにくいから、
う
ん、フルーツサンド、まあ、会社の中にコンビニがあるようなところだったら男性は結構買ってんじゃないかなって思うんですけどね。
あ、なるほど。なるほど。
だって夕方ぐらいに、うわ、頭回んないよって言った時に、うん、今チョコレートを買うんですよ。
はいはい。
我々が。
はいはい。
企業選手としてはね。
企業選手として
。糖分取りたいときに。
そう。
うん。
糖分取りたいときに。
チョコレートだけじゃないと。
なんか炭水化物も取れるし、これでいいやんって言って食べてるんじゃないかなと思うんですよ。
あー、なるほど。
ある意味、機能性食品と言ってもいいかもしれない、
ね。女子だけではない。
女子だけではないかもしれない。
はい、
実際僕もたまに食べてます。
あ、じゃあちょっと、この会場の女子の意見を
聞いて。一人だけしかいない。はいはい。
フルーツサンドって食います？
食べますけど、フルーツサンドって基本まずいと思います。フルーツサンドは基本まずい。
おい、
結構フルーツって結構水っぽいじゃない
ですか。
水っぽい。新鮮なやつじゃないと、うん、なんかパンに水分がじわっていって、
あ、行くね、
あんま美味しくないんですよね。うん、でもなんか果物を取ってるとちょっと健康になったみたいな。
あのフルーツの水分がクリームに流れ込んでちょっと。
合わないんですよ。だから
クリーム水っぽいみたいな。
そうそうそう。だから なんで流行ってるのかよくわかんないんですけど、まあ多分フルーツ挟んでるからちょっと健康にええんちゃうかなみたいな。
なるほど。
そういう疑問ですけど。
あ、この擬態スイーツの拡大に関しては、うん、男性が大きく関与している。
かもしれ
ない
。あります、
うん
うん。僕がもう一つ、これは昔からなんですけど、隠れスイーツだってずっと思ってるのは、
はい。
スケロク寿司なんですよ。
ああ
。あの、はい、これ僕の母親が、ある時からちょっと太り出した時期があるんですよ。あったんですね。で、なんかこいつ太り出したなと思って、何食ってんのって言ったら、いや、私はあの、大したもん食べてない、高いもん食べてないみたいなこと言うわけですよ。
はいはい。
いや、値段とカロリーは何の関係もない。
そうだ。
よくよく一緒に買い物とか行って、スケロク寿司買ってたんですよ。
はぁ、なるほど。
スケロク寿司のラインナップを考えてみてほしい。
はい。巻き寿司。はい、
まあ、あの、太巻き。
そう。
で、いなり寿司。
そうですね。
で、かっぱ巻きが入ってればまだいい方で。
まあ普通は巻き寿司といなり寿司セットですね。
あと、かんぴょう巻きとか入ったことあるわけ。か
んぴょう巻き甘い。
太巻きのことを考えてみてほしい。ね。まずお米が当たり前だけどあるじゃないですか。寿司飯があって。
はい、はい、はいはい。
卵焼きあるよ。
うん。
で、この卵がまた砂糖いっぱい入ってる卵焼きだよね。
うん。そうですね。
かんぴょうあるよ。
まあ、まあ、ものによるけど、ね。甘いですよ、ね。
甘い。で、甘つさえ全部とかかったりするわけ。
甘いですよね。
これをスイーツと言わずして何と呼ぶのかと。
なるほど。
味の構成予想的にもうケーキと一緒なんですよ、あれ。
確かに。
炭水化物。
もうどう考えても GI90 超えてそうな、そんな。
高GI1 食品。
で、あの、稲荷寿司自分で作ったことある人とかわかるかもしれないけど、あれ、えげつない量の砂糖入れるから。
そうやね。
めっちゃ甘いな。
はい。
あれは、だからちょっと醤油とか出汁の味がするから、食事の、にちょっと擬態してるかもしれないけど、あれ本質的には完全に、あの、ケーキ、スイーツなんですよ。
橋場さんが、これからあの、TikTok か何かで、うん、清涼飲料水、こんだけ砂糖が入ってるんだ
よ、みたいな。
この、飲んでみて。飲めたもんじゃないです。この氷を入れて、ちょっと飲めるようになった。みんな好きなこれを入れようねって言ったら、いつもの味美味しいみたいな。
あれやってくださいよ。
これを。こんな危険な。
まずこのかんぴょうと全部と卵焼きを食べてごらん。こんな甘いの食べれないよ。
こんだけ
多分。これだけの寿司飯を入れればさ、みたいな。
それはちょっと緊急告発度合いが強いです。
そうですね。だから、あの、スケロク寿司買ってるのは、ホールケーキ買ってるのとあまり変わらないかもしれない。
下手したら変わらないと思いますよ。
マジで。まあ、ホールケーキの方が、おそらくあの、脂質に関しては相当高いと思いますので、違ってきますけれども。
ただ、スケロクのやばいところは、
はい。
あいつ安いね。
ああ、安いですし、月毒だけ食べるのはちょっと物足りないわね、みたいな感じになりますよね。
そう。
どう考えても。
で、違うやつにシュークリームとか買ったりするわけで、うん、デザート
で。僕はそこに、カップヌードルとか、どん兵衛とかを。
最悪です。
まあ、最、
もう一つ、
どん兵衛と月毒で、家族と半分こう、みたいな。
そうね、腹が膨れないところもちょっとスイーツに似とんねん、あいつは。
月毒は別腹？
月毒だけで腹いっぱいにしようとすると、いや、橋場はそんなにご飯食べる方じゃないないけど、
う
ん、俺スケロク2パック食えるよ。
食おうと思った
ら、ね、食おうと思ったら食えるやん。1パックやったら多分あれ足りへんねん、ちょっと。だから、
うん、
どん兵衛とか行くでしょ。もう最悪ですよね。
うん、
あれどん兵衛買って砂糖入ってるからね。
そうね。
どん兵衛スイーツ論さえ別に喋ろうと思ったら喋れんねんから、うん。ダブルスイーツですよ。
うん、もう清涼飲料水こんな砂糖いっぱいコーラ砂糖いっぱいって言ってるけど、うん、スケロク食べること考えたら、
うん、別に、ええんちゃう。
俺角砂糖5つぐらい連続で食おうかなって思ってきましたよ。
まあ、スケロク食うこと考えたら
ね。考えたら。
スケロクはあんま食わん方がほんまええん
か。あ、コーヒーに砂糖入れるのどうしようかなと思ってた自分がバカバカしくなってきて。
バカバカしい、バカバカしい。
まあ、入れていい。
ガンガン入れよ。
ガンガン入れよ。ガンガン入れよ。
それからスケロク食べ
る。夕方になるまでコーヒーに砂糖は入れないと僕ルール決めてるんですけど。職場で。
ああ、ブラックしか飲まへんって。
いやいや、ミルクは、なんか、胃に優しそうだから、うん、
ああ、
クレープは入れるんですけど、
入れるけど
夕方になって頭回んなくなるから、と思うから、砂糖で、なんか回復、みたいな言ってたけど、
それやったらむしろスケルク食べた方がいい。
あ、かもしれませんね。うん、これから、
むしろ、
インフルエンサー界隈で、
うん、
1年前か2年前ぐらいにラムネが流行ったことあったじゃないですか。
ああ、はいはい、森永のね。
ブドウ糖。ブドウ糖を脳にやるために、ラムネ食うのが、なんか、変な流行り方してた時があったん
ですよ。変な流行
り
方やね。
いや、気持ち悪い流行り方してた時があったんですけど、
う
ん、主観です。
主観です。
主観ですが、いや、だからそんな感じで、
うん、
どこぞのインフルエンサーが、仕事を集中したい時は、スケロク寿司とか言い始めませんそれ。
眠くないと
思う。眠くない。ならいい。まあ、俺は黙って、モンスタードリンク飲んどけってずっと思ってるんです
けど。まあ、そうですね。まあ、というか、それだったらもうラムネ食っとけっていう話になりますけど。
まあまあまあ、多分マスコの番組に、イナリマンとかが出てきたら多分買ってくると思います。
いや、もう、あれはもう、
まあ、ブドウ糖はブドウ糖で別に売ってるからね、
食べてる。
まあまあ、そうです
ね。なるほど。
はいはい。なるほど。
うん、
告発ですね。じゃあ、これ、あんま告発じゃないですけど、
はい、
この話もしときましょうか。最近、すごいことに気づいたんですけど、
うん、
はい、蕎麦はオートミールよりうまい。はい。誰も反応しないですけども。はい、
リスナーの皆さんの顔が無表情です。
何
言ってんの？本当に2本転覆させたいと思ってるのか。
いや、何を言ってんのかな、こいつって思うかもしれないですけど。
オートミールはちょっとブーブーになってましたからね。
僕の個人誌の中では、
うん、
これもうコペルニクス的転換と言ってもいいぐらいの大事件なんですけど、これは。蕎麦はオートミールよりうまいという発見。僕は基本的に西日本の人間なんで、
はい、
うどん大好き、蕎麦ディス派閥の人間ではあったんですけども。
あ、そうか、だから元々出発点として蕎麦を下に見てたわけ、
ね、そうですね。
なるほど、なるほど。
うどんと蕎麦もね、すべての面でうどんの方が優れてるやろうと。美味しいし、健康にもいい、うどん最高とずっと言ってたんですけれども、
はい、
まあ健康には良くないけどね、うどんをね、ごめん、適当なこと言ったけどね。うん、いや、でも、蕎麦より、うどんの方がうまいやんけっていうのは、もうずっと私言ってたんですけれども、うん、
はいはい、
最近ちょっと YouTube 見てて、マッチョの人が出てきて、
うん、
これ食べとけば痩せる、サバ缶そばとかいうのがやってて、なんかそれ見てると、島ラーメンを、にサバ缶入れて食べるだけみたいなやつで、これ食っとけば痩せるぜとか言ってて、
うん、
あ、そっかって思って、そばって美味しくないけど、体にいいから我慢して食うタイプの食べ物だったんだって俺。
違うよ？
え？
全東京人を、なんか敵に回せそうな気がするな。俺、
すごい気づきやって、
うん、
だから、僕の元々の砲弾の中では、
うん、
美味しいものの砲弾の中にうどんもそばもあったから、
うん、
うどんの方が美味しいよねっていう形になってたんですけども、うん、いや、ちゃうやんって。美味しいもの砲弾にはうどんしか入ってへんし、
うん、
あんま美味しくないけど我慢して食べないといけないものにオートミールとか全粒粉パスタとか入ってて、そこにそば入れたらそばダントツでうまいやんってなって。
難しいんだけど、仮想カーストの中の、
ちょっとマシみたいな。
そうそうです。
そうゲノジョーって言いたいわけよ、お前そばを。
ああ、いや、そういうわけじゃないんですけど、
役割が違う。
そうそう、別にカーストの話してんじゃなくて、うん、役割が違うんだよと、
うん。そろそろちょっとぶん殴っていいかって。
いや、いいじゃないですか。僕個人の自分史の話なんですか、そんな話は。
うん、
いや、 むしろポジティブな話ですよ、
うん、
僕はもうずっとうどんのせいで、うん、蕎麦をずっと下に見てきた人生だったのに、
はい、
蕎麦を再評価したんですか。これでオートミールとかと比較すると、うん、蕎麦抜群にうまいやんって感じになって、
う
ん、
まあそりゃそうやな、
うん、朝ごはんずっとオートミール食ってたんですけど、
はい、
あのオートミール飽きますやん。飽きるというか嫌になってきますやん、
うんう
ん、その時に蕎麦食うと抜群にうめえってなってくるんですよ、
うん、
それはね、やっぱりさっきから穀物カーストの話をしてるんでしょ。
いや、
なんかうどんがバラモンでさ、
いや、まあそらうどんバラモンに決まってるでしょ。抜群に美味しいんですか、うどんは。
シュードラとかダリットのところに
オートミールとか。やっぱりね、うどんと白米はね、バイシャ
シュードラだからバイシャのところにあのそばが入る
んじゃない。いや、うどんと白米は美味しいんですよ、本当にもう。あれはしょうがないです。
あ、そう。
勝負するのは間違ってると思います、やっぱり、うん。うどん白米に関しては美味しすぎるんで、あれは。
いや、正直俺はうどんよりそばの方が好きな、あの、一応関東圏の民なので。
ああ、そうですよね。
ここで関東圏が開示するんですけど、
あの、北海道民なんで、北海道も結構ね、そば育ててたりするんで。
北海道は地場のそばがあるのと、うん、やっぱり、あ、これ、基本的にうどん文化圏じゃないんで。
そう、そうなんですけどね。うん、いや、でもちょっとこれはびっくりしましたね、僕の中では。だから最近、テーブルマークの冷凍そばをよく買うようになりました。うん、美味しいですよ。
まあでも、酒谷の中では比較対象がオートミールですからね。
そうそうそう。そらそばうまいよな。あ、でも、困ったことがあって、
うん、
オートミール半分、そば半分生活にしたら、
うん、
若干太ったんですよ。だから、やっぱり、オートミールの方が健康というか、もう痩せるためには、いいっていうことが、やっぱり分かりました。
それはどうなんですかね。やっぱりカロリーの問題なんですかね。
スペックで言うと、うん、オートミールとそばっていうのは、ほぼ同じなんですよ。うん、
はい。
あの、100グラムあたりのカロリーも、オートミール、そば全く同じですし、うん、GI 値も全くと言っていいほど同じぐらいです。50ぐらいなんで。
はいはい、
ただ、何点かポイントがあって、うん、1点は、十割そばなんか食えねえっていうのが、それが1点。ちなみにテーブルマークの冷凍そばは5割そばです。
うん、
ああ、だから5割小麦粉ってこと
や。そうですね。で、もう1点は、オートミールは水めっちゃ吸いますんで、
うん、
だから、100グラム100グラムで、あの、乾燥重量を比べても、おそらく、実質的に食べる量としては、オートミールは少なくなると思います、あれは。
なんか、そこまでは坂上さんなんか、食生活がリッチなのかリッチじゃないのかっていう。
まあ、しょうがないですね、
それは。悲しいですね。
もう僕だって生まれ変わったら毎日うどん食べる生活したいですよ。うどん白米、うどん白米、うどん白米って。そんな生活したい。
なるほどね。
うん。
普段夜をちゃんと楽しむために朝をオートミールにしてる
って。そういうことですね。
なるほどな。
うん。あ、あと、もう散々ラジオ食堂で言ってますけど、
はい、
あの、店で蕎麦食べたらダメですよ。
なんで？
健康の意味合いではね、
はい、
つゆに死ぬほど糖質入っていくから。
砂糖。
ザーメン死ぬほど入っていくから。
ああ、そうなの？
うん。
ほら、また TikTok の動画撮らないとダメですよ。
いや、この蕎麦つゆに隠
さない。だから、ボディービルダーは、うん、サバ缶で蕎麦食べなよって言ってるわけですよ。
サバ缶はやっぱりその、サバと塩しか入ってないから、
そう、サバ缶入ってないと。
で、全然サバの味で。
サバ缶と納豆で、あの、山形名物、ヒッパディ蕎麦、う
ん。はいはいはい。
まあ、ヒッパディうどんですけど、
いや、十分美味しそうですね。
まあ、それは絶対美味しいです
よ
ね。
うまいです。
うん。小麦粉食いてっていう話ですね。
いや、そうですね。もう、はい、小麦と白米が食べたいです。
いや、
じゃあ、小麦粉つながりで。
はい。はい、どうぞ。
これは僕が最近気づいたんですけど。
はい。メシア博多風流？
博多風流と書いて
る。救世主。
メシアです。
救世主。
博多風流が今、日本を救ってるんですよ。
ええ
ー、博多風流ってどこにでもある、
関東にしかないですけどね、博多風流。
関東に。
一時怪しい歌流れてましたよね。
そんなこと流れてたっけ？
うん。
え？全然知らない。
全然知らない。
博多風流のテーマソングみたいなあるんですよ。
うん、
まあ別にそれあってもおかしくはないじゃない
です
か。
まあそうですね。
そんなチェーン店いっぱいあります。そんなこと言ったら、あの、電化製品や全部行かれた店になっちゃうんです
よ。そう。ポップ調、ロック調、
ロック調、
ロック調。上司みたいな感じの。
あれはどちらかというと、あの、シティポップ的な。
そう、どうしようかな。関東の人分からへんぞ。
あ、そうですか。うん、まあまあ、それは。
なるほどね。何がどうメシアの？
僕の中では俺、一周回ってメシアになったっていう感覚なんです。
一周回ってメシア。
もともと博多風流って、
うん、
まあ、あの、ご存知の豚骨ラーメンのお店で、
うんうん、
二玉まで替え玉が無料でできます。
そうですね。
うん、
まあ、価格に込みな。
まあ、ちょっとそれに補足するのであれば、もともと博多天神っていうチェーン店が東京で人気が出て、
うん、
博多天神は替え玉一杯だけ無料っていうので人気が出たんですけど、後追いで博多風流というのが出て、替え玉二つまで無料っていうので大ブレイクしたっていう、まあそう という前提がありますけど。
そうですね。
はい。
おっしゃる通り。あと、店の内装は風流のが綺麗なんで、僕は風流のがもともと好きだったんですけど。
そうですね、綺麗ですね。まあ、というか、天神汚いです、ね。
はい。で、値段がもともと、風流のスタンダードのトンコツ丼で500円だった。
うん、安いね。
すごい安かったんです。うん、で、ところが、2年か3年前に、カンカンと2回値上げしたんですよ。
まあ、しょうがないけどね。
その値上げを見て、橋場は足が遠のいて、
はい。
だって値上げしたんだから、それは遠のくじゃないですか。
そうですね。しょうがないですね。
で、ところが、この、この、ね、1年半ぐらいですかね、どんどん世の中の値段がガンガンに上がってて、
はい。
他のラーメン屋がどんどん博多風流を追い越していったんですよ。
そうですよね。
今、博多風流750円なんですよ。
なんか今の情勢考えると安いなって思ってしまう。
安いんですよ。この間行って味を確かめてきたんですけど、味変わってないんですよね。全然変わってない。
風流は。はいはいはい、はい。
だから、一周回って750円で、二玉まで、
はい、二玉食べれる。
うん、待そう、だから三玉食えるんですよ。三玉小麦が食えるんですよ。
うん。
だから、博多風流とか言ってメシアと呼ぶ世の中になったん
ですまあ、わかるけどさ。
いや、ほ
ん
とさ、
うん。
天一のこってりマックス食ってる場合じゃないんだよ。
1260円払ってね。
こってりマックス大盛り頼んだら1460円くらいするわけですよ、
ね。2杯分やと。
そう、2杯分やだよ。ほんまに2杯分やで。
はい。
こってりマックス1回より博多風流2回でしょ
うよ。まあ、まあ、
わかる。そう、紅生姜も入れて、高菜も入れて、ごま、白ごまも入れて、もう味変し放題。
あえて反論しますけど、
はい、
僕はもう一周して博多天神派ですね。
もう一周して、
はい。
でもあれ一杯しか替え玉でき
へん。替え玉せえへんやん、言うても。
するよ、俺2回必ず食うよ。
2回食うか、ごめんな。
なんでや。
ごめんごめん。
俺はしないの。2回替え玉を頼むために行くんやん。
坂谷さんは1回替え玉をするってこと？
しない。
あ、しないかよ、しないんだ。いや、まあ、それだったら日高屋でええやん。
日高屋は美味しくないからさ。
日高屋より天神の方がうまいけどな。
いや、もともと天神が人気あって、うん、あの風流が人気出て、東京でカジュアルに博多ラーメン食べようと思ったら、風流ってイメージになっちゃったけど、うん、でも、東京来て風流とか天神とか行ってるうちに、やっぱり天神の方がうまいなって、これは散々言われてる話ですけど、うん、風流はおそらくあれ、扇風キッチンですよね、
選択肢だと思う、あれは。
天神は、ちゃんと店で、あの、炊いてるんで、
臭い
の
があって、店。
そうそう。臭いですけど。臭いし汚いですけど。
あれ本物流しですからね。
うん、やっぱうまいなって、最近あの新橋、博多天神食って美味しいなと思ったんで、あの、その話がしたかったっていう、それだけの話なんですけど。
いや、あのさ、だから問題は、
はい、
今の議論はね、
うん、
この議題に適合してるかどうかなんだ
よ。いや、ごめん、
してへんよ。俺は博多風流とかってメシアと呼んでる。
知らん
けど、博多天神は世を救うのか。
風流を救わねえと思うけど、あの、天神は救わなくてい
い。民主党のあのガソリン値下げたいみたいな。
あ、そうそうそう。
あの、でも本当のメシアって言ったらビックリラーメンが復活することが250円
な。すいません、ビックリラーメン関東の人分からないと思います。
関西
は分からないですよね。
250円。
知ってる？ 250 円ラーメンってあったんです、関西。
280円ちゃうか。
いや、あれ最初190円だった。
最初はね。
そう、190円だった、最初は。
うん。190円でラーメン出す店があった。
あれがフランチャイズがすごくて、一時のあのビデオ安売りよみたいな感じになってましたから。
昔、20年前ぐらいですよね。俺が大学行ってた頃やから。
ほら、新入社員の時らへんに、うわ、200円ラーメンって、どんなもん食わされんねやろって思いながら。
まあ、割と食えたけどね。
食えたけどね。
あの店ならあらゆるものを、カットしてて、店内 BGM は、ポータブル CD プレイヤーがポンと置いてあって、その時点で当時廃れまくってたグローブの CD がずーっと流れてた。それを聞きながらなんか190円ラーメンを食うっていう。
グローブの CD ブックオフ行ったらあの50円で売ってるからかな、やっぱそういう。
多分店長とか店員が、BGM が自分で用意しろって言われたんじゃないですか。
うん、ああ、かもしれませんね。
で、聞いてるブックオフって買ってき
た。ワゴンセールなんてやつね。
ブックオフのワゴンといえばグローブの CD かズーの CD かみたいなと、
うん、当時、ビックラーメンが出た時は大学の近くにあったからよう言ってたんですよ。
うんうん、
いつ行ってもグローブなかったもん。ほんまに一枚しかない。
今日
この
だけでしょ、
トムの。ほんまにこの、ここはずっとグローブ流してるなと思って。
狂気を感じるな。
でもどうやって250円で経営なりやってたのかって、今でも不思議ですよ。
だからどんどん上がってって、
うん、関東の人で分かりやすく言うと、うん、東京力飯ぐらいあったよね。びっくりラーメン。東京力飯と同じぐらいのスピードでなくなっちゃ
った。
関西の20年前の話してるけどさ。
メシアですよ、あれこそ。
いや、あれが今世の中出てきた、確かにメシアの。
そうですね。
ただ私は正しかったってことでよろしいですか、ね、
橋場さん、ちょっと疑問なんですけど、
はい、
2杯も替え玉食べるじゃないですか。
うん、
それ、どれくらいの覚悟で言ってるんですか。皆さんご存知の通り、橋場さんって、言いが弱くて、有名で、
はい、
私も、なんなら、博多風流で、2回替え玉とかできないですよ。
はい、いや、あなたの胃の量ならできますよ。
いやー、坂田さん大丈夫だよ。
できると思う。
できるできる。
全然できると思うんですよ。言うてもそこまでの量ありません
か。ああ、そうですか。
別にそんな命捨てる覚悟で言ってないです。
ああ、そうですか。はい、はい、山田くん。
いや、俺、博多天神派なんですけど。
おはい、2対2。2対2。
天神が今値上げして600円なんですね。
うん、
で、600円で値上げして一玉無料じゃないですか。
うんうんはい、
で、替え玉が多分100円なんで。
うんう
んつまり2個を替え玉して700円、50円下回ってるわけですよ。
実は。そ
っか、ただ、値上げしてからスープが薄くなった気がする。そこはちょっと。
いや、でも天神はね、ブレがあるからね。
いや、そう、ブレがある。
それは天神の店の個体差なのか。こんなに薄くしたんか気になりますね。
そこがちょっと気になるんですけど、ちょっと明らかに薄くなった気が
しますよ。
ただ、もう、なんか店の名前出してあれですけど、新宿三丁目店は明らかに薄くなった。明らかにね。
はい、わかりました。次、東横さんの
話聞きますよ。聞きますよ。実はね、
はい、
皆さんが知らなかったこと、
はい、
最近気づいたことっていうことでしょ、
はいはい、
クリスマスに食べるものっていろいろ僕ら得されてると思うんですよ。
はい。
クリスマスの話ね。
クリスマスの話、はいは
い。なるほど。
チキンを食べることになっていますよね。
はい。
ああ、食いますね。
こうやってまあ日本文化を脅かしてることなんですけど、
はい、
実はですね、こういうことは結構気づいたんですよ。モスチキンは唐揚げなんですよ。
知ってました。まあまあまあ、そやな。
モスチキンは、世の中で一番美味しい唐揚げの一つですって、英語の文章を和訳みたいに言ってたんです
けど。モスチキン is the most delicious 唐揚げ in Japan
みたいになるわけか。い
やでも。モスチキンはもち粉が入ってるんですよ。
う
ん、
そうやね。
でね、これもう一つ主張したかったことではあるんですが、まあ、言い過ぎると叩かれるんで言いたくないんですけど、大きい唐揚げって誰が好きなんですか？
え？
あ
いや、好きやん。
好きなの。
あでもそれはちょっと、わかるけど。
で、大きいながらも、実はモスチキンって薄いから、
うん、
食べやすいんですよ。
なるほど。
いや、唐揚げって僕は、衣と肉のバランス感覚なんだろうな、と思っているんですよ。だから今世の中に出ている、唐揚げなんかいろいろ食い放題っていうような唐揚げって結構拳の唐揚げが出てくるじゃないですか。
いや、あるある。
で、唐揚げの鶏肉の質がすごい美味しかったらいいですよ。
あまあ、
美味しかったらいいけど、質の悪い唐
揚げ、鶏肉
のブロイラーのやつって、下手したらすごい想像して気持ち悪いこと言いますよ。
うん、
血管みたいなやつがビーって出てきたりすることってあるじゃないですか。
あるわ。
それは。その瞬間に、これは僕の持ってる唐揚げじゃないみたいな感じになるんですよ。
なるほど。
なるほど。
で、モスチキンは、そのバランス感覚で言うと、
うん、
ファミチキに近い形じゃないですか、大きさ的には。
まあ、大きさといえばね。
うん。っていくと、ベストバランスの唐揚げとも言えるかな、と
思っ
ていて、かつ、もち粉が入っている。
しかも醤油味である。
そう。
下手したら、生姜風味もある。
ある。
唐揚げやんけ。
唐揚げなんですよ。だから、日本文化をちゃんと、残そうとしてるね。モスフードシステムも。
ああ。やけど、うん、あいつらは、唐揚げを売ってるくせに、うん、フライドチキンを擬態して、クリスマス商戦に食い込もうとしてる。
そうですよ。もう、駅の周り、練り歩いてましたからね。モスバーガーの店員が、
そうなんだ。
後ろも俺の駅とか。
許せん。
でもクリスマス商戦に割って入ろうとしてる
んじゃない？でも、モスチキン食べてない人がいるんであれば、かなり美味しい唐揚げだっていうふうに理解してもらった方がいいかな。
モスチキンって、
うん。
うん、基本ちっちゃいんですか？
いや、そんなに小さくないです。だから、ファミチキとか、
いや、まあ、フライドチキンと同じぐらいの、うん、あの、世間で流通してるケンタッキーとか、まあ、あれと一緒と思ってくれていいです。
フライドチキンより唐揚げよりなんですか？
唐揚げより。
やっぱ味的にもち粉が入ったり、
醤油
ベースだったりっていうことで。
香ばしい。カリカリしている。
あ、そう。
そう、実はね、皆さん知らなかったでしょ？
知らなかった。
ほら。こういうことですよ。別にね、皆さんのね、あなた方で、ね、やっぱりね、ラジオ収録良くない。
何が、
ね、すぐ基準が糖質になってるでしょ。
うちらはあの、アンチグルメラジオですから。
わかってますよ。
はい。
はい。はい。はい。はい。はい。日本を揺るがすことやらなきゃいけないって言ってますからね、はい、真実。
冷やし中華絶滅する。
ええー
あと5年後ぐらいに、もしかしたら冷やし中華は絶滅するのではないか。
予言ですね。
いや、これは、もうごめんなさい。単なるそんな気がするレベルの話ですけど、俺、今年よく言われる冷やし中華始めましたの看板を一回も見ていない。
ああ、見てないね。俺も見てないわ。
うん。で、僕が観測してる範囲で言うと、冷やし中華を売ってる店もどんどん少なくなっていってる。
うん。
もっと踏み込んだ話すると、意識低い店しか冷やし中華出していない、最近は。
なんか工事がだから溜まってきてる。
どういうこと？どういうこと？
いや、まあ別に冷やし中華がまずいとも、レベルの低い食い物とも言う気はないんですが、
うん、
でも残念ながら日本の現状を考えた場合、10年後、あ、5年後、わかんないですけど、絶滅する可能性が高い冷やし中華。
それでなんでなん？
単純にもう流行の話だと思いますよ、これは。
いや、なんかね、あまりにも、冷やし中華始めましたっていうのは、アメリアのせいとかで、
あいつのせいじゃ
なくて、なんかあったら、なんでもかんでも、なんとか始めましたよって、冷やし中華始めましたみたいなね、ははーみたいな流れってあるじゃないですか。
まあ、昔からありますけど
ね。だからそういうのもあって、なんか冷やし中華って書いたら恥ずかしいかもって、思ってる節もあるんじゃないかな。
まあ、単純に、選択肢が増えた影響っていうのは大きいと思いますよね。昔から日本の麺類っていうのは冷やしたものがいっぱいありますと。うどん、そば、そうめん何でもありますと。で、そこにプラスした冷やし中華っていうのはおそらく当時はセンセーションだったんでしょうよ。
うん、
ただ、そこにわかんないですけど、冷やし担々麺っていうのが出てきました。で、あと冷やしラーメンっていうのも出てきました。冷製パスタっていうのも出てきました。冷やした麺料理っていうののバリエーションっていうのが、おそらく冷やし中華が最盛期だった頃は80年代ぐらいだと思うんですけれども、そこから30年経った中で、おそらく10倍じゃ効かないレベルで増えてしまった。そうなってくると、どうしたってプレゼンスは低くなるよね。で、冷やし中華を出してる店っていうのがどうしたって、昔ながらの店、ちょっと言い方を変えると、ダサい店。
うん、
意識の低い店っていう風に乱れてももしかしたらしょうがないかもしれない。
変わった感じがないからなのかね。球体依然とし続け
て、おそらくこれは我々がちっちゃい頃のナポリタンと似てるんじゃないかなと思うんです
よ。じゃあ一瞬まで復活する可能性
は？可能性はあると思います。
懐かしの。
いや別に料理自体がまずいわけではないと思います、僕も。ただプレゼンスが下がってる。それはなんでかっていうと、対抗するメニューが出すぎている。で、その結果、古臭い印象を日本人が持ってしまっている。
なるほどね。
その結果、10年後には絶滅するということになるかもしれないけど、20年後に復活するかもね。
まあ、わかる気がする。
あ、工事がわかる気がするって言って
ます。でも町中華自体がまあフィーチャーはされるけど、町中華で改めて普通のラーメンが取り上げられるかっていうと、そういうもんでもない、
でもなんかすごい不思議なんですけど、夏場に冷たいもん食いたい欲望っていうのは絶対あるじゃないですか。
まあありますね。
で、冷やし中華ってその欲望を受け止めていたはずなのに、それが入らなくなったってことは他に流れてます。
もちろんそれは流れてます。いや、でもほんと最近冷やしラーメン増えたね。そこら中で冷やしラーメン出すようになったね。
冷やしラーメンとかうまいってことだから流行りなのかな。
流行りだと思うよ。まあ俺は好きだけどね。俺は好きだけど、それはまあ流行りだと思う。だからナポリタン流行ってたところに、わかんないけど、ね、カルボナーラとかペルペルチーノとか出てきたんと、同じような流れだと思ったのに、これは。やけど、そうなってくると、昔ながらのやつはなくなっていくよねと。まあ実際、冷やし中華始めましての看板、今年俺まだ見てない。
そうなんですよ。
うん、
僕一番ショックだったのが、これ長いラジオで言ったことあるんですけど、東京の豊島区の時和荘ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
椎名町に、
はいはい。
で、松葉って有名なラーメン屋さんがあるんですね。皆さんがここで出前を取ったとかっていう、
うん。
その松葉に行くと、つけ麺始めましたってやるんですよ。なんかちょっとがっかりしません？歴史に残ってるところが、つけ麺始めましたって言われて、で、多分なんかラーメンのこのつけ麺の、カンカンみたいなやつがポーンとすごい出てたんですよ。
わかりやすすぎるな。
わかりやすい。つけ麺の元みたいな。ああ、なんだかなーと思うような。
まあ、松葉からしたらうちは単なる中華料理屋からつけ麺ぐらい出してもええやんって思ってるかもしれんけどね。わからへんけど、ね。
はい。
あ、じゃあ次。 はい。さんお願いします。
皆さん、環境問題のこといろいろ考えられてると思うんですけども。はい。
まあ、ESG に明るいな
状態。ESG、そうですね。みんな、僕ら今、SDGs のバッチつけた状態で走ってるじゃないですか。
え？ダチョウ食堂はアンチ SDGs ですよ。
あ、そうだったんですね。
あ、そうなんですか。
あ、ごめんなさい。アンチというか、うん、SDGs なんか別に知らんけどラジオ。
知らんけどラジオ。
知らんけど、ごめんなさい。ネバーマインド SDGs ですよ。
うち
らのスタンスは。勝手に仕上がで SDGs。
まあ、皆さん、いわゆる、ロハスな生活を心がけられてると思うんですけども、うん、そこにも大きな落とし穴があるんですよ。
はい。
マイボトルでお茶は飲むな。
なんで
逆のこと言って
る。どういうこと
逆
在宅勤務が僕長くなっているんで、
はい。
奥さんからね、はい、やっぱり水分は補給しなさい。
まあ、
お前口カラカラやろ。
まあまあ、まあ、おっしゃる通り、おっしゃる通り。
息臭くなっちゃうぞ。
お前、起き抜けかっていう。
そうそうそう。なので、水分はやっぱり取らなきゃいけないというところで、緑茶を僕は、マイボトルとかに、朝一で作ったやつを入れるんですよ。
うん、
はい。はい、はい、はい。
まあ、美味しくない。
美味しくない、
まあ、いや、美味しくないっていうかね、ね、ちょっと語弊がある。前までは、ちゃんと魔法瓶的なやつに入れて、で、そこにティーバッグで入れたものを入れてたんですね。
はあはあ、
魔法瓶に、
は
あ。で、それをちゃんとしたマグカップに入れて飲んでたら、まあまあ良かったんですよ。
はい、
で、これがマイボトルになぜか変わっちゃったんですよ。っていうのは、
あ、マイボトルの自慢飲みに変わった。
そうそう、
はあはあ。
魔法瓶がちょっと中のアルミ箔が溶け出してきたんですよね。
はあ、
なんで、マイボトルの方に変えると、直接飲むと、お湯飲まされてるみたいな感じになるんですよね。やっぱり、お茶は、マグカップでもコップに入れて飲まないと美味しくない。だからみんな、OL とかは、ま、マイボトルになんかお茶入れたりとか、まあ、白湯だったらいいんだけど、
うん、
緑茶を入れるのは良くない、全然美味しくない。お茶のはずなんだけど、めちゃめちゃ白湯に思えてくる。
いや、ちょっと、
でも、
ね、要検証という気はしますけど。
なんかそれね、偏見に聞こえるけど、言ってることはわかるな。
で、
あ、わかるんだ。
でね、今日は、もう一つ僕、まあ、なんか主張一個なんですけど、もう一つ主張したいのは、
はい、
サンガリアのお茶を侮るなと。
ああ
皆さんね、笑ってるでしょ。皆さん、ツーダウンとかその辺の100円の均一の自販機とかで、あなたのお茶とか、
うん、
一級サボとか見たら、パチモンかよって思いながら、みんな、なんか仕方ないからこれ買おうかって言ってるでしょ。
うん、
意外とね、コップに入れてるのとね、美味しいんですよ、一級サボーの抹茶入りは。
え、その一級サボーの抹茶っていうのはサンガリア。
サンガリアです。
ああ。
実は、はい、綾鷹よりも美味しいかもしれない。いや、むしろ多いお茶よりも買ってるかもしれない。
まあ、多いお茶はちょっとオールドスクールなとこあります
ね。オールドスクールですね、確かにね。と、うん、いうことで、今日はこのラジオのイベントだっていうところで、
はい。
4つか5つぐらいのペットボトルのお茶を買ってきたので、
うん。
記者体験を。ギチャでブランドテイスティングするっていうのも、僕は、キリンの生茶は一発わかるかなっていう自信はあるんですけど、あれだけちょっとピーキーな味がするんで、匂いが。
ああ、そうっすかね。う
ん、俺、何にもわかんない自信ある。
僕も何にもわかんない
ですよ。いや、違いますよ。あと俺全然サンガリア欲しいけど下に見てねえし。
うん、しない。
いや、違う。僕らは、うん、真実に気づいてるから、サンガリアは侮れないって思ってるけど、
サンガリアすごいですよ。
でも、ここに集まってる人たちの5割ぐらいはサンガリアを舐めてると思う。
あ、だから東の民はサンガリアを下に見てるの？
あ、わかる。絶対そうや。絶対そうや。
うん。でも多分ね、神戸物産のお茶よりかは絶対美味しいですね。
神戸物産。
神戸物産って行数の
行数。
行数。
行数です。
まあ、マイボトルでお茶を飲むのは良くない。
よくない。
よくない。何かケミカルなものが取り出してる可能性もあるかもしれない。じゃないと、コップに入れたらそれなりに、うん、美味しいと思うのが、
うん、
お湯にしか感じないんですよ。
ちょっと試してみます。
試してみてください。
まあもしかしたらこの飲み口の問題の可能性
もある。そうそうそう。それは絶対あるかもしれない。
だからやっぱりお茶というのは香りが重要になってくる
んで。そうなんですよ。だからやっぱり湯飲みで飲まないと、もう普段あれだけバカにしてたあのお茶も、本当に湯飲みで飲むと、美味しい。
マイボトルって結構さ、その時々飲みたいものを入れるからさ、
うん、
いろんな飲み物の味が移っちゃうかもしれないよね。残ってるかもしれないよね。
そうなんですかね。
なるほど、
うん。
ということでございましてですね。すいません。ちょっとお時間になってしまいましたので、はい、今回はこれで最後とさせていただきますが。
もう揺るがしたのかな。
もういいじゃないですか、ね。はい。ダジョウ食堂の緊急告発スペシャル。
緊急告発、ね、
気づいてしまった日本の真実スペシャルでした。うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
前のおなじみ編集終わりました坂谷でございます。8月27日ラジオ食堂主催のですねラジオのことを無限に喋る場来てくださった皆様方ですね本当にありがとうございました。今回お送りしたのはですねもう皆さん分かってると思いますけどもその8月27日のイベントの公開収録の模様をお送りいたしました。前回よりもね来てくださる方増えたんで公開収録の雰囲気とか分かりやすくなってるかなとは思っておりますけれどもですね。で次回イベントですけどもおそらく10月の終わりぐらいになると思います。まあまだ決まってませんがまあ多分10月の最終週の日曜日になると思います。なんでですね一度来てくださった方はですねまた来てほしいですし何かしらの理由でですねこだえてない方はほんのちょっとね顔出してお酒ちょっとだけ飲んで帰ってもらうだけでも全然 OK ですんでまあ本当ねワイワイも楽しいイベントですし参加された方もまあかなり満足度高いんじゃないかなとも自負しておりますしちょっとだけでもね雰囲気味わってもらえればまた来ていただけんじゃないかなと思っているのでぜひ次回10月終わりですがよろしくお願いいたします。でラジオ食堂の更新に関してなんですが9月は通常更新で行くと思うんですけども10月がですね毎年恒例のラジオ食堂秋のカウチャー強化月間 aka 坂谷が死んじゃう月間なんですがですね今年の上半期漫画界が多分ですよ多分ですけど9月の終わりに収録して10月に出すっていう形になります。なんでまあ一部のね漫画界を楽しみにしてくださっている方々ねお待たせして申し訳ないですけどもはいそんな感じで更新していきますんで何卒これからもですねラジオ食堂をよろしくお願いいたします。重ねましてですね8月27日来てくださった皆様本当にありがとうございました。